それでは今日の聖書箇所を開きたいと思います。今日の箇所はテモテへの手紙第2、3章1節から17節になります。テモテへの手紙第2、3章1節から17節、新約聖書の415ページになります。それではお読みいたします。テモテへの手紙第2、3章1節から17節、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、体言相互する者、そんな者、神を汚す者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは、様々な情欲に引き回されて、罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。また、こういう人々は、ちょうど、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、真理に逆らうのです。彼らは、知性の腐った信仰の失格者です。でも、彼らはもうこれ以上進むことはできません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように、すべての人にはっきりわかるからです。しかしあなたは、私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで、私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし、悪人や詐欺師たちは、騙したり、騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。けれども、あなたは、学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは、自分がどの人たちからそれを学んだのか知っており、また、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。今日はこの箇所から福 神の言葉である聖書にとどまり、良い働きのために備えようと題して、武田博史教会がメッセージを取り継いでくださいます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。では早速お祈りをします。私たちの天のお父様、聖なるお名前を褒めたたえ賛美をいたします。待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よと私たちに語りかけてくださること心から感謝をいたします。今礼拝を捧げているこの時も、主の祝福と聖霊様の導きを待ち望み、その御声に耳を傾けることができるようにお願いをいたします。弱い私たちです。どうぞ、大きく歩ませてくださるように、心を強くしてくださるように、お願いをいたします。病の中に今伏せっている、兄弟姉妹たちを覚えます。その一人一人を、どうぞしよう。年頃に癒してくださいますことをお願いをいたします。また信仰の弱っている兄弟姉妹たちには、どうぞ主が優しく語りかけてくださり、今一度身元に引き寄せてくださいますことをお願いいたします。時を同じくして、津軽福音キリスト教会で、ご奉仕を捧げておられますところの近藤牧師を聖霊様によって強めてくださり、音教会の礼拝を豊かに祝福してくださいますことをお願いいたします。岩手教会連合に連なる姉妹教会の礼拝をも豊かに祝福してくださいますことをお願いいたします。委ねて、また待ち望みつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第二手もてを今開いておりますけれども、今一度三章一節をご覧ください。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。パウロは弟子のテモテに警告を与えています。神に対して、また人間関係において、終わりの日には人間の性質、行情が荒れ果てると予告して、パウロはその人々の姿を2節から4節で、私たちに紹介しています。リストアップしています。でパウロの教えをよく読んでみると、終末時代の悪い様相はもうすでにパウロやテモテが生きていた時代に見られるものでした。5節から9節を見ると、惑わす霊の虜にされて真理に逆らっている者たちの姿が描写されています。不敬虔や不義、偽り、廃墟の時代にあって、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害や苦難を受けます。そして14節に行って、パウロはけれどもあなたはとテモテに注意を喚起します。 このけれどもあなたはという言葉は13節の悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのですに出てくる悪人や詐欺師たちと鋭い対照を成している言葉であると思いますね。悪人たちはこういう者たちで堕落の道をたどる者だけれども、けれどもテモテよ、あなたはそうではない、そうであってはいけないのだとパウロは言っています。第二テモテの手紙を読むと、あなたと意味、まあ、あなたはですね、あなたという意味のギリシャ語のスュという言葉が6回使われていることがわかります。で、その6回の中で、例えば3章の10節、まあ、今読んだ中に出てきますが、しかしあなたは、また14節、けれどもあなたは、そして4章の5節に行って、しかしあなたは、ここで出てくる、テモテに対するしかしあなたは、これはこう前に語られている廃教者たちと鋭く対照を成していて、彼らはこうだけれどもあなたはそうであってはいけないのだ。クリスチャンとして、そして伝道者として、時代や大衆の流れがどうであろうとも、あなたはそうであってはいけない。立つべきところに立ちなさいと語りかけますが、テモテが立つべきところとは一体どこなのでしょうか。それは聖書です。3章の14節からのところでですね、私たちの信仰のよりどころである聖書を学んで確信したところにとどまり続けなさいとパウロはまず語り、そしてその次に、とどまり続ける上で十分な信頼に値するその聖書の起源について紹介し、そして終わりに、この神の言葉である聖書によって自分自身を良い働きのために備え整えているようにとパウロは教え諭しています。で、今朝は、この三つの角度から聖書が神の言葉であるといったときに、三つの角度から語っていきます。まず第一には、聖書から学んで確信したところにとどまりなさいということです。14節と15節です。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいと言います。ここからもう単刀直入に教えられます。聖書を学ぶことが大事だということです。私たちキリスト者は聖書の御言葉、その福音を日々継続して勤勉に学ぶことによって、神の御心を知り、救いの喜び、そしてその命が日々新たにされて、神との深い交わりが与えられると、そう確信します。学びなさいということですね。皆さんはジョージ・ミューラーという人をご存知でしょうか。この人は、1805年から1898年までの人の100年以上前の人ですね。イギリスにおいて、その生涯において1万人以上の孤児たちを信仰と祈りだけにより頼んで育てた人です。で、このジョージ・ミューラーは、こういう言葉を私たちに残しています。私は改心してから3年間この神の言葉をないがしろにしていた。しかし、聖書を熱心に探求し始めてからというもの、素晴らしい祝福を与えられている。 またこういう言葉も残しています。一貫した勤勉な火元の学びから受けた恵みは非常に大きいものであった。私は神の言葉のために時間を割かなかった頃を失われた日と考えている。勤勉に学ぶことがどんなに祝福を与えてくれたか、それをこう明かしています。そして14節を見ると、学んで、そして確信を持つことが大事だということがわかります。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいと言います。とどまっていなさいというのは、これは文法的に言うと現在形なんですね。ということは、ギリシャ語の場合はこう継続概念を持っているんですね。ですから口語訳聖書ではこのところがいつもとどまっていなさいと訳されています。13節のこの悪人や詐欺師たちはますます悪に落ちていく。けれどもあなたはとどまり続けなさいとパウロは言います。で、確信したというのはですね、調べていくとこれは受け身の動詞が使われています。ですから確信が与えられたところにとどまっていなさいということです。学んで確信が与えられたところにいつもとどまっていなさい。当時の偽教師たちの姿が5節からこう書かれてありますけれども、彼らは、7節を読むと、3章の7節を読むと、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちですとこう出てきますね、彼ら。でも、私たちはどうでしょうか？私たちは、聖書を学び、勤勉に学び、そして、基礎教理や、バプテストの教理問答、あるいは信仰告白を、まあ、それらについても学習の時を持ち、自分が何を信じているのか、その確信を持つことが大事です。バプテストの教理問答って、こういう薄い、もう汚いですけれども、出てるんですね。今は出てるか分かりませんけど、持ってます。220円で買ったものあるんですね。何を信じているかを皆さんは今、心の内でまとめることができるでしょうか。聖書が誤りのない神の言葉であること、私たちの信じている神が三位一体の方であること、あるいはキリストのその代理食材、身代わりの食材、聖霊様が人格であるお方であること、あるいはキリストの再臨について、バプテスト教会の信仰理念などについて、自分の信仰の確信を皆さんはお持ちでしょうか？学んで、その確信が与えられたところ、そこに私たちはとどまり続けなければならないというのです。与えられた信仰の確信から私たちは日々信仰の力をいただき、それが私たちの日々の生活に適用されて実を結ぶクリスチャンになりたいと、そう思うんですね。学んで確信したところにとどまっていなさい。で、さらにパウロは言います。主の信任を受けた人から学ぶことが大事だということです。14節の中ほどで、あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っておりと書いてありますね。どの人たちから学んだか。テモテはもちろん知っていました。でももう一度、誰から何を学んだか、テモテはそれを思い起こすべきでした。 この第二テモテの一章の十三節にこういう言葉がありますね。一章の十三節で、あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって私から聞いた健全な言葉を手本にしなさいとパウロは言いました。使徒たち、主イエス様の復活の証人であるその人たちから健全な言葉をテモテは学びました。まあ、パウロだけではなくて、ペテロやヤコブやヨハネもそうですね。そして、新約聖書の著者ともされた彼らから学んだ健全な言葉、あるいは信仰と愛を手本にしなさいと言います。まあ、私たちもそういう意味では、新約聖書からしっかりと学ぶことが大事です。で、さらに、ポイント3章に戻りますけれども、聖書を学んで確信するっていう時に大事なことは、純粋な信仰の中で学ぶということです。今度は3章の、15節をご覧ください。また、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。テモテは、使徒の働きの16章1節によると、信者であるユダヤ婦人の子と紹介されています。また、この第二テモテの1章5節を読むと、このテモテのその信仰の由来が書かれてあります。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初、あなたの祖母、ロイスと、あなたの母、ユニケのうちに宿ったものですが、と出てきますね。実は、テモテのお母さんはクリスチャンでしたけれども、おばあちゃんもクリスチャンだったんですね。しかも、純粋な信仰の中にある、このユダヤ婦人でした。彼女たちからテモテは聖書を教えられたんですね。で、幼い頃からと3章の15節に出てきますけれども、この幼い頃っていう言葉はですね、ルカの福音書の中では、誕生したばっかりのイエス様のことを指して、緑子と訳されてるんですね。また、ルカの福音書の1章41節では、まだ生まれる前のバプテスマのヨハネのことを指して言われています。もしかすると、テモテは、生まれる前から、おばあちゃんやお母さんから、聖書の御言葉を聞いていた。その賛美を耳にしながら、育ってきた人だったということがわかります。私たちも、純粋な信仰の中に留まるべきです。そして、私たちの子供たち、まあ、ここにいる子供たちにですね、純粋な信仰を私たちは伝えていきたいものですね。さらに3章の御言葉に戻りましょう。3章の15節の後半、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。書かれてあります。学んで確信したところにとどまりなさいという時にですね、主イエス・キリストに対する信仰を本道として学びなさいということがわかります。テモテが伝道者として奉仕していた頃、その当時、教会は実に様々な宗教や哲学思想、異端の脅威にさらされていました。テモテの手紙には、そういう教えがたくさん出てきますね。ともすれば、当時のクリスチャンたち、果てしのない空想話、系図、あるいは、愚かで無知な詩弁、と出てきますが、そのようなものに心を奪われる人もいたのかもしれません。しかし、それらは聖書の本道ではありません。本筋ではありません。 ヨハネの福音書を読むと、このような御言葉が出てくるのを皆さん思い出すでしょうか。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。聖書が私について証言しているのですとキリストは言われました。聖書の本堂はキリストです。いくら聖書を学んでも研究してもキリストを本堂として学ばなければ祝福は、本当の祝福は得られないと思います。私たちはこう聖書を読むときにキリストを本堂として学び、そしてその確信にとどまるべきです。このように第一のポイントとして聖書を学び確信したところにとどまりなさいということを語ってきました。で、今日第二に語ることは、とどまり続ける上で十分な信頼に足る聖書の起源を語りたいと思います。幼い頃から聖書に親しみ、そして専門的な学びを人たちから受けて、そして今その信仰の確信にとどまり続けるところの聖書が十分な信頼に値するということを伝えるために、パウロはここで聖書の起源に言及します。3章16節に目を留めたいと思います。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。聖書はすべてというときに、これは狭い意味では旧約聖書を指していると思いますね。テモテが幼い頃から教えられてきた旧約聖書で、神の霊感によるもので、これはとても大事な御言葉です。神学校に入るとですね、一番最初に暗唱する御言葉が実はこれなんですね。まず一番初めに暗記させられるって言ったらですけど、それはこの第二テモテ3章16節です。ヨハネの福音書の3章16節と第二テモテの3章16節は必ず暗唱させられる。で、皆さんも覚えておくといいと思うんですが、神の霊感によるもので、ギリシャ語ではセオプニュストスという言葉が使われています。聖書ではここにしか出てこない言葉です。文字通りには神の息によるもの、神の息から出たものという意味があります。息というのはこの私たちが吐くこの息ですね。神の息、まあ、息というのはヘブル語では霊とも訳される言葉です。神の霊によって生み出されたという意味があります。で、参考聖句としてここでですね、詩篇の33編の6節を取り上げたいと思います。詩篇の33編の6節、聖書の真ん中頃に出てくる言葉ですけれども、詩篇33編の6節、では皆さんと声を出して読んでみましょうか。詩篇33編6節。はい。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。新改訳聖書では実はこの後半の句が原文とはこの順序が逆にこう訳されてるんですが、直訳すると主の言葉によって天は作られた。御口の息によって万象が。これが直訳です。この説は、ヘブル詩によく見られる道義的平行法という、そういうスタイルでこの詩が作られているんですね。 平行法、主の言葉という言葉、この御言葉と御口の息吹、これが平行関係にあるんですね。主の言葉、前半の句にある主の言葉が後半に出てくる御口の息吹と言い換えられて、補足説明が加えられているんですね。主の言葉と神様の口から出てくるこの息、霊がこう同じというか、こう平行関係にあるというふうな、そういう見言葉です。創造の御業は主の口から出てくる言葉によってなされましたが、同じようにこの聖書の御言葉もそうなんです。主の口から出てくる息、その霊によってこの言葉が作られた、書かれたということができると思います。ここで、霊感という教理について、取り上げますね。簡単に取り上げますけれども、聖書の霊感とはどのような教理でしょうか。聖書霊感とは、聖書著者たちの中に働いて聖書を書くように導いた聖霊様の御業のことです。今開きませんが、例えばサムエル記第23章の2節でダビデがこのように言っています。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。舌ってのはこの舌のことですね。舌の上にある。多くの詩篇を書いたダビデなんですけれども、まあ、ダビデも聖書の著者の一人でしたが、ダビデが詩篇を書いたときに、主の霊が私を用いてこの御言葉を書いているってことをダビデは意識していたようなんですね。聖霊なる神様は特別に選んだ記者たちを導いて促して、そしてそれぞれの記者たちの個性とか教養、あるいはこの書く人たちですから、その文学的な好み、まあ、ある人はソロモンのようにことわざや格言のように、格言をスタイルで聖書を書きました。まあ、ルカは旅行文のような形で使徒の働きを書きました。それぞれの文学的な好みを生かしながら、聖霊様は一人一人を用いてこの聖書を書かせました。そして大切なことは、聖霊様は完全なご支配の中で一字一句誤りがないように導いてこの聖書を書かせました。聖書の霊感は一字一句にまで及び、その思想や内容に誤りはない、そのようなものとして聖書を書かせたのですね。ですからこの誤りのない神の言葉である聖書には神様の権威が伴っています。権威ある言葉です。イエス様もこの聖書を神の言葉として、まあもちろん認めておられて、聖書を根拠としてその教えを語られました。エマオへの途上でイエス様は二人の弟子と出会いましたけれども、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと。イエス様はよくこの聖書を引き合いに出してご自分の教えを語られ、そして証明されました。人たちもそうでした。また、テモテの手紙の方に戻りますが、第一テモテの方にですね、ちょっとこう注目すべき言葉があります。第一テモテの5章の18節です。第一の手紙の5章18節、これは私が読みます。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると と言われているからです。実はこれは長老や牧師への謝礼について教えている御言葉ですが、パウロはその教えの根拠として聖書の権威に訴えています。で、二つの御言葉を引用していますが、一つは申命記25章の4節です。旧約聖書の申命記ですね。そして働き手がという御言葉は、これはルカの福音書の10章7節なんですね。ルカの福音書はおそらくこの時書かれたばかりだったと思います。ユダヤ人にとってはもう神の言葉として権威がこう認められていたその申命記に加えて、ルカの福音書が同等の権威を持つ聖書としてここに引用され、その権威にパウロは訴えて教えを語っています。ですから、旧約聖書だけではなく新約聖書も等しく霊感を受けて権威のある御言葉として認められていました。聖書聖典としての神聖性と権威を持っている御言葉として引用されています。で、皆さんここで誤解してはならないのですけれども、聖書というのは書かれてから後にある人が、あるいは教会会議などで、まあ、取捨選択しながら、これは違うとか、人間が選んで、そしてその選んだものを聖書として認め、公布した、そういうものではないんですね。聖書というのは人間が決めたものではなくて、神ご自身が聖霊によって書かしめた、その時からもうすでに聖書なわけです。ですから、何人であっても、この66巻の聖書から、その書物を取り除いたり、あるいは仮に一文、一語でも取り除いたり、歪曲したり、そのようなことをしては許されない罪となります。神の裁きを免れないと、黙示録の22章に書かれてあります。ここで、今日はたくさん聖書を開きますが、ペテロの手紙第2の1章ですね、取り上げます。ここでも、第2テモテ3章16節と同じように、聖書の起源について私たちに教えています。第2ペテロ1章です。第二ペテロ、聖書の終わりの方に出てきますが、第二ペテロ一章十六節から、16節から少し読みます。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ペテロは読者たちにイエス様の力と来臨を教えてきたと言ってます。このイエス様が来られたことはもちろん、世界の終わりにもう一度イエス様が来られること、これも伝えてきたと思います。でもそれは決してうまく考え出した作り話ではないとペテロは言います。なぜならばペテロは三条の変貌において他の二人の弟子とともにキリストの栄光を見たからです。実際の目撃者だからです。さらに、ペテロは天からの声も聞いたっていうんですね。 だからキリストの力やその来臨をはっきりと伝えることができるっていうんですが、でもペテロはそれでも19節に行って、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますというんです。自分の体験から証言はできるのだけれども、体験よりももっと確実なものがある。それは何か、予言の御言葉だっていうんです。体験よりも聖書の予言の御言葉に基づいて、私は論証したいと思う。その論証が絶対確かなものであることを証明するために聖書の起源にペテロは言及します。20節ですね。その拠り所は聖書なのですけれども、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです、言います。聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならない。この御言葉には二通りの解釈があります。新改訳聖書では、聖書の御言葉に人間の都合、勝手な解釈を施してはならない。曲解してはならないと解釈してこのように訳してますね。もう一つは、この施してはならないと、まあ、ここで訳されている、ギリシャ語の言葉、義のないという言葉を本来の意味で、なるとか、出るとか、正規すると訳して読む解釈です。聖書の予言は皆、一個人の解き明かしから、生じたものではない。これがもう一つの解釈で、実際に文語訳聖書では、予言は人の心より出でしにあらず、人々聖霊に動かされ、神によりて語るものなればなりと訳しています。まあ、突き詰めて言うと、じゃあどっちかって言われると、私は突き詰めると結局はどちらも同じ意味になると思いますけれども、聖書の予言は、誰か人間が、自分自身の解釈で書いたものではない。そうではないんだ。神様が聖霊によって記者たちを動かし、彼らを導いて書かせたものなんだ。作り話ではない。だから、キリストの力と来臨、これには間違いがない。キリストはやがてもう一度再びこの世に来られる。これは絶対的な真理だとペテロは言ってるわけです。で、聖書の霊感について語ってきましたけれども、ここでですね、証拠論という立場から聖書が神の言葉であることを、まあ、4つその証拠を紹介したいと思います。一つは、聖書の自己証言ということです。聖書自ら、聖書はすべて神の霊感によるものでと言っています。この証拠の自己証言は証拠の論理になってないんじゃないかと反論する人もいるかもしれませんが、ここに聖書のですね、特殊性があります。比類のないこの聖書が他とは違う権威がある書物がそう言っている。万物の作りにしてあり、真理であるお方が、聖書はすべて神の霊感によるものでと言って自己証言をしている。だから私たちは畏敬の念を持って、それに従わなければならないんです。聖書がそう言ってる。これに勝る、自己証言、証拠はないんです。で、もう一つ。聖書が神の言葉であることの証拠はですね、その聖書の統一性、教えの一貫性ということです。聖書はおよそ1600年の間に書かれたということをご存知でしょうか？ 1600 年ですよ。 その間におよそ40人ほどの人によって、まあ、彼らは生まれも違えば時代も違う、教養も違う、職業も違う、背景も違う、1600年の間に40人の人が書いた。ここに礼拝堂にいる人々に紙を渡して好きなこと書きなさいと宿題出したらば、皆さんは一体何を書くでしょうか。趣味のことを書いたり、仕事のことを書いたり、友達のことを書いたりするかもしれません。聖書の場合はそれだけの年月の中に40人の人が書いた。でもその教えには一貫性がありますよね。聖書は一体何を私たちに教えていますか。15節、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書が言ってる一貫性とはこれです。キリストイエスに対する信仰。どこを読んでもこれが書いてあります。これこそが聖書が聖霊のご支配のもとで書かれたことの証拠です。で、もう一つの証拠があります。それは預言の成就です。聖書の中にはたくさんの預言が出てきます。将来起こる出来事を予告した言葉がたくさん出てきますね。例えば、キリストがベツレヘムで処女から生まれることは700年ほど前からそれは予告されていました。700年ですよ。私が生まれることは今から700年前から予告されていたと言ったらば誰も信じないと思いますけれども、キリストはそうではないんですね。その通りだったんです。また、詩篇の22編やイザヤ書の53章を読むと、キリストの受難がまるでその場にいて目の当たりに見ているかのように予告されていますよね。イエス様の姿がもう700年以上前に予告されている。また預言者エレミアはユダヤ人のバビロン捕囚が70年であると予言しました。本当に70年経ってユダヤ人たちはそのバビロン捕囚から解放されました。その通りに歴史はなりました。この予言は他にもたくさん出てきますが、聖書が超自然の書物であることを如実に私たちに教えています。そしてもう一つの証拠は聖書の偉大な影響力ということです。もしもこの聖書がなかったらば、書かれなかったならば、この世界はどうなっていたことでしょうか。想像してみてください。政治や経済、医療、福祉、教育、科学、文学、あるいは美術や音楽において人類の発展は全くなかったと言えるのではないでしょうか。またここにいる一人一人の経験に照らしてどうでしょうか。聖書がなかったなら、私たちが聖書を読んでいなかったならば、出会っていなかったならば、私たちは今どうなっていたでしょう。絶望と欲望、また悪行のどん底をさまよって虚しい人生を生きていたのではないでしょうか。はじめにジョージ・ミューラーのことを、その言葉を私は紹介しました。ジョージ・ミューラーという人、まあ先ほども言いましたが、その生涯に1万人以上のお父さんお母さんいない子供たちを信仰と祈りによって育てた彼ですね、ジョージ・ミューラー。この人はですね、少年時代、そして青年時代は、これ以上はないというほどの悪だったそうです。この第二テモテの4章の2節から4節までに出てくる、こういう人だったそうですね。でも、聖書を読み、そしてキリストへの信仰に導かれて、全く変えられて、新しく作り変えられて、そして、 お父さんお母さんのいないその孤児との小さな出会いによって彼は最初孤児院を始めました。信仰と祈りだけ理由を頼み、そしてその生涯において結局のところ1万人以上の孤児たちを育てた。聖書のこの偉大な影響力は私たちに聖書が神の言葉であることを証明していないでしょうか。ジョージ・ミューラーは日本にも来ていたことを皆さんご存知ですか？かなり年を取ってからですね、日本にも来てるんですね。100年ほど前ですけど。そして日本に来て、メッセージを語っているんですね。ある時は同志社に行ってメッセージを語ったそうです。で、誰がジョージ・ミュラーを招いたんでしょうか。新島ジョーさんです。彼が呼んで同志社の青年たちに福音をですね、語ってもらったそうです。八重さんも聞いてたかもしれないですね。ジョージ・ミュラーを通して聖書の影響力がわかります。また、私は数年前にこの聖書についてこういう証を読んだことがあります。アジアアウトリーチという機関誌があるんですね。アジアの伝道をしている宣教団体の機関誌です。そこにこのような証が書いてありました。ある小学校であった、実際にあった出来事です。小学校では帰りのホームルームがあると思うんですね。帰りの会と昔僕の時は言いましたけれども、その時にですね、担任の先生がこんなことを言ったんですね。生徒たちに。皆さんのうちに今日帰ったならば、黒い本はないでしょうか。もしかしたらば、お父さん、お母さんの部屋にあるかもしれません。今日家に帰ったらば、黒い本を探して、明日学校に持ってきてください。そういう不思議な宿題を出したんですね。それを聞いていた一人の女の子が、家に帰って探してみました。そしたらば、本当にお父さんお母さんの部屋に黒い本があったんですね。翌日彼女はその黒い本をカバンに入れて学校に持ってきました。そして先生に見せたんですね。先生、谷野先生は非常に喜んで彼女を褒めてくれました。まあ、他にも数人の生徒がその黒い本を持ってきたそうです。彼女はとても喜んで家に帰りました。夕方になり、お母さんが帰ってくる時間になったけれどもお母さん帰ってこない。夜になってお父さんが帰ってくる時間になっても帰ってこない。待っても待ってもお父さんお母さん帰ってこないかったそうですね。やがて自分でご飯を食べて、そして眠くなったので寝たそうです。で、朝になって多分夜遅くなってお父さんお母さん帰ってきてるだろう、そう思って探しましたが、家の中にはお父さんお母さんの姿はないんですね。で、学校に行って、で、その日の夜になっても父さんお母さんは帰ってきませんでした。実はもう二度とお父さんお母さんは家に帰ってきませんでした。で、その後どうなったかというと、おそらく彼女はストリートチルドレンになって、そして、ホームレスのような状態になって大きくなり、やがて彼女は自分が生まれた国を出ました。そして隣の国に逃げたんですね。脱北したんですね。そしてその逃げた国で彼女はキリストを信じる信仰に導かれました。その時に彼女は子供の時の体験を思い出して分かったんですね。黒い本っていうのは聖書だったんだ。で、 彼女がその本を、聖書を学校に持って行ったときに、学校から、まあ、当局に通報が行って、お父さんとお母さんは聖書を持っていたということで、逮捕されて、収容所か、まあ、最悪の場合は、処刑されたかもしれない。ということが分かったんです。で、その証によると、今彼女は自分が生まれた国に福音を伝えようと働いているという、そういう証を私は読みました。まあ、どこの国か、まあ、皆さんも分かったかもしれません。聖書は神の言葉、時としてそのような経験に生きる者たちを迫害に導くこともあるかもしれません。しかし、計り知れない影響力を、祝福を私たちにくださり、永遠の命をくださる本であります。今日最後に、神の言葉である聖書にとどまり、良い働きのために備えようということを語って終わりたいと思います。この聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと書いてあります。教えをくださる聖書は、まあ、人生の指針を示し、そして救いの知識を私たちにもたらすのがこの聖書ですね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという御言葉が119編にありますね。人生の指針を与えます。皆さん、聖書を知らずにこの人生を生きるとは一体どういうことでしょうか。それは地図もコンパスもカーナビも GPS も持たないで未知の土地を旅するようなものです。戒めという言葉が出てきますね。戒めは、戒めですね。戒め、教えと戒め。これは、戒めは、罪を悟らせること、懸責という意味があります。ヨハネの福音書の16章8節にも使われている言葉です。世にその誤りを認めさせますという、聖霊様の働きを指して使われています。聖書は私たちに、罪や誤りを指摘します。強制。これは私たちに悔い改めを与えるということですね。過ちを認めさせ、正しい方向に立ち戻らせてくださる。義の訓練。これはしつけという意味もあります。訓練には。しつけ。イエス様が十二弟子を育てたように、私たちをしつけ、育ててくださる。これが聖書です。そして、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。書いてありますが、神の人。旧約聖書ではこの神の人が主の使いとかサムエル、エリア、エリシャなどの預言者を指して使われている言葉です。神様から召されて神の言葉を伝える預言者たち。でも、広い意味で読むならば、キリストの救いを受けて、この世に対して福音を明かしする全てのクリスチャンが神の人と、こう、言えるかもしれませんね。この神の人が、十分に整えられるため、この福音の働き、福音を明かしする恵みの働きのために、整えられるために、この聖書は、私たちに与えられていて、私たちはその聖書に神の人として、熟練しなければなりません。私たちクリスチャンはこの聖書をどう読むべきでしょうか？どう向き合うべきでしょうか？聖書を私たちにいくつか教えています。まずは毎日読むことです。使徒の働きの17章の11節に、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。という御言葉があります。ベレアもユダヤ人たちはパウロたちから聞いた御言葉を こう聞いて、本当にその通りかどうか毎日聖書を読んで調べました。私たちも毎日読むべきです。またペテロは生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいと言います。赤ちゃんを思い出してください。毎日何度でも欲しがりますね。同じです。私たちも御言葉を毎日何度でも欲しがるものとなりたいですね。また研究しながら読むってことが大事です。先ほど読んだ使徒の働きの17章の彼らも毎日調べましたが、私たちも研究して読む大事です。預言者イザヤは言っています。主の書物を調べて読め書いてます。また聖書全体を読みましょうということです。全体を読みましょう。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと、パウロは自分の奉仕を振り返ってこういう御言葉を残しました。神のご計画の全体を私はあなた方に知らせておいた。神のご計画の全体とは、天地創造からキリストの贖い、そして世界の終わり、そしてやがて現れる天の御国までのことでしょう。創世記から黙示録まで、私たちはそれを読まなくてはなりません。とりわけ福音書、イエス様のその福音書は毎日注意深く祈り深く読まなければならないと思います。もう一度今日ジョージ・ミューラーの言葉を紹介します。私はすでに聖書を100回も通読したが、その度に喜びが増し加えられてきた。何度読んでも私には新しい本のように思われるという言葉を残しました。ジョージ・ミューラーという人は信仰の人、祈りの人とよく言われますが、と同時に彼は聖書の人でしたね。さらに御言葉を暗唱しましょうということです。暗記しましょう。詩編119編の中に、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えましたという言葉があります。心に蓄えました。これは暗記を私たちにこう進めているのではないでしょうか。戦時中、神社参拝に反対したクリスチャンの中で、アン・イスクさんという人、皆さんはご存知でしょうか。朝鮮のクリスチャンですね。アン・イスクさん。彼女は、1939年3月24日、日本の帝国議会の議場で、議会の開催中、全部で3人の朝鮮のクリスチャンたちが来たんですけれども、その中の一人でした。神社参拝に反対するビラを議場に巻きました。そしてその3人、アン・イスクさんも含めて3人は直ちに逮捕されて、そして平城刑務所、平壌の刑務所に投獄されました。もちろん聖書の持ち込みは認められません。ところが神様はアン・イスクさんに非常に卓越した御言葉の暗唱能力をくださってたんですね。彼女はたくさんの聖書の御言葉を暗記していました。その辛い獄中で彼女は聖書の御言葉をとうとうと暗唱して信仰が強められたそうです。朗読することも大事です。朗読、声に出して読むということですね。第一テモテの中でパウロはテモテに言います。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。また詩編一編でも、幸いな人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人です。口ずさむ、耳が痛いことですけれども、 聖書は読むだけではなく実行することが大事です。ヤコブの言葉、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。今日はこのように聖書が誤りのない神の御言葉、霊感された神の真理の啓示であることを語ってきました。私たちにとって聖書は唯一のキリスト教信仰の土台です。拠り所です。聖書への信頼がなければ崩れれば、やがては将棋倒し式にキリスト教信仰全体が崩壊してしまうでしょう。本当に拠り所です、私たちの信仰の。ですから私たちは聖書を勤勉に学び、そして何を信じているのか、その確信を持ってそこに留まることが大事です。聖書をよく隅から隅まで全体を学んで、そしてこの聖書を持って良い働きのために、証のために準備万端整っている神の人に私たちはなっていきたいと思います。今日最後にこの第二テモテの次にテトスへの手紙というのがあるんですが、テトスへの手紙の3章の8節を読んで終わります。第二テモテの手紙の次にあるテトスへの手紙、パウロがテトスに書いた手紙ですが、3章の8節、これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって、人々に有益なことです。では最後にお祈りします。私たちの主なる神様、真理の神であるお方が私たちのためにこの聖書という人生の地図をくださったことを心から感謝いたします。聖書によって救いの知識が与えられ、イエス・キリストを私たちに深く教えてくださり、道であり真理であり命であるキリストをこの聖書は私たちに教えてくれます。心から感謝をいたします。どうぞこの聖書をいつも手に持って、そして喜びの時もまた悲しい時も落ち込んでいる時もこの聖書を読んで励ましをいただくことができるようにお願いをいたします。しばらくの時を感謝をいたします。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。